じゃあ R40 ポッドキャストを始めていきます。R40 は、40代を迎えて、今までとなんかだいぶ違うこの子供のこととか、あとは家族との関わりとか仕事とかも、20代30代前半ぐらいのその仕事だけやっていればよかったのとはだいぶ変わってきているので、その辺のなんかこう40代とか、50ならではの話がこうできたらなと思って始めているポッドキャストになります。じゃあまず自己紹介の方を T さんからお願いします。
はい、皆さん、おはようございます。子供はですね、小学4月から2年生、7歳のですね、男の子と妻で、私3人家族。そしてですね、私はですね、もう5年目になるんですけれども、会社の転勤で長野に来てまして、長野5年目がスタート。そんな感じの、40代です。でですね、最近の近況で言うと、花粉症がひどくてですね、花粉症がひどくなりすぎると、ちょっと咳が出ちゃったりっていうのがあるので、今日もちょっとできるだけですね、咳止め飲んでるんですけれど、咳我慢しながらですね、ちょっといろいろと子育て仕事の件お話聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ続いて私、王ですけれども、子供1人3歳になったばかりですね。と、あと、私と妻と3人で暮らしているんですけど、夏に2人目が女の子が生まれる予定で、もうすぐ4人の家族になるかなという感じです。で、去年引っ越しをして、今年の4月から、今まで神奈川県にいたのを東京都に引っ越してきたんですけど、神奈川県を神奈川県で保育園に行っていて、で、4月1日から東京都の保育園に転園したんですけど、神奈川県で済ましてきた慣らし保育がまたやらないといけないってことで、この慣らし保育って、もう午後が丸々家にいるのが2週間ぐらい続くんで、もう到底こう仕事してるどころじゃないぞという感じで、幸い僕が仕事はリモートで、フルリモートで OK な仕事してるんで、なんとか子供の面倒見たりしてましたけど、仕事には全然なんないなっていう感じで、大変な2週間がそろそろ終わろうとしています。今日もよろしくお願いします。じゃあ続いて Y さんお願いします。
はい、Y です。48歳です。家族構成でいくと、妻、47歳、娘、21歳、大学4年生、息子が16歳かな、高校2年生になりましたね、の4人家族で、東京都世田谷区に住んでおります。で、近況というか、僕、娘が大学4年生で、就職活動。あんまり動いてないけど、そろそろ本気を出そうとしているタイミングで、アドバイスとかを送ってあげたらいいかなっていうところではあるんだけど、僕が実際就職活動したことがないので 困ったなというところではあるので、主体性に任せようかなと思ってる今日このことでございます。はい、お願いします。
お願いし
お願い
ます。
します。
あれ、今、あれなんですか、売り手市場なのか、買い手市場なのかでいうと、どっちなんですかね。
売り手市場じゃないんですか、多
あ、じゃあ、ちょっと頑張れば、なんかどこかしかに内定はもらえそうな。
だと思うんですよね。多分もう僕の頃はちょうどもう氷河期で、大卒内定率多分70%とかそんな感じだったと思うんだよね。おそらく、ちょっと記憶にないけど。今はもう多分、選ばなければ多分どっかに入られるとは思うので。だから逆に言うとね、自分のこう意思をちゃんと持ってないと逆に厳しいのかもしれないですけどね。
確かに。
なんか、中学に行くタイミングと、高校に行くタイミングと、大学に行くタイミングと、就活っていうタイミングがあるかなと思うんですけど、なんかそれぞれの違いとか、あるんですか？
違いは、あるんじゃないですかね。多分中学生ぐらいって、 まだその主体性というか自分の考えみたいなのがこう、まあ持ってる子もいれば持ってない子もいたりとか、持っててもちょっとそのまだ、まあ、考え方がまあなんだろうね、こう甘いというか、そこまでこう考え抜いて、なんかこうね、自分でこうやりたいとかっていうわけでもないだろうから、まあ親のサポートが多少必要だと思うんだけど、まあ中高、まあ大、それこそね、就活なんていうともう自分で考えて、まあ親の意見というのはほぼまあ、なくてもいいわけだから、まあそのなんか自分のその考えみたいなのが、こう、強いものになってくるんじゃないですかね。よりその段階を踏むにあたって。まあだから、徐々にそのもう任せるというか、あまり親がこう突っ込む必要がないというか、突っ込んじゃいけないみたいな、そんな感じの違いはあると思いますけどね。
なるほど。
うん。
じゃあなん
じゃ
か
あ。
向こうからこういろいろ相談に乗ってくれみたいな感じで来るってことはあんまりなさそうな感じなんですかね。
あんまりなかったかな、うちは。うん、まあ、そうですね、なかった、なかった。
じゃあなんかここの高校行きたいわとか、ここの大学行きたいわみたいな話って、なんかどういうタイミングで来るんです？
ああ、それは本当にもう物理的になんか、いつまでに進路なんかこう出さなきゃいけないとかさ、学校に出さなきゃいけないとか、なんか学校に面談があって、もうそこでちょっとなんかこう、意思を表示しなきゃいけないみたいなぐらいのタイミングで、どこ行きたいのとか、っていう話をして、まあここだみたいな感じだったとは思うけどね。
面談は先生がいて、
うん。
本人、子供がいて、親がいると思うんですけ
う
ど、
ん、
そこは常に Y さんは言ってたんですか？
いやいや、割と奥さんに、任しちゃったというか、まあ結構平日だったりするじゃないですか、そういうのも。なまあ大体奥さんに行ってもらっちゃってたんで、まあ後でこう聞くというか、そんなレベルかな。まあ奥さんから、その娘はどこ行きたいの、あいつみたいな。いやいや、あそこらしいよみたいな。っていう感じ。あんまりだから、深く関わってなかったかなっていうのはありますね、正直言うと。
それ聞いてなんか意外だなって感じがするのか、なんかこう、
うん。
ああ、まあ彼女ならそういうとこ好きそうだなみたいな感じなとこかんするのか。
そうね。いや、特に別に何か、こう、まあ、ぶっちゃけ、あっそうっていうか、ふんふんみたいな、そんな感じだったけど、なんであそこなのとか、あ、なるほどとか、別にそんなに思わなかったけど、うん。そうなんだ、ぐらいで終わったかな。
調べたりはするんですか、その学校をこう。
そうそう、それで調べて、あ、なるほど、まあ、結構、第一志望難易度高そうだなとか、で、なんかこう、今、どこまであるかわかんないけど、その学校のまあ口コミサイトみたいなの結構ちょこちょこあるじゃないですか。高校なんかでもこう、高校名とか入れるとすぐこう、口コミサイト出てきて、こう、星何個とか、で、まあ、いいことも書いてあれば悪いことも書いてあるみたいな。で、一応まあ、もちろん悪いことの方は見るんだけど、まあ、それに対して、その、こんな悪いこと書いてあったよ、みたいなことは言わないようにはしてた。まあ多分ね、その息子も娘もそういうのは多分見てるはずなんで、まあそこに、で、それを踏まえて、こう多分、まあチョイスしただと思うんで、まああえてそこにこう、そのなんだよね、かぶせるように悪いことを言ったところでしょうがないかなっていうのもあって、ちょっと不安にはなったけど、まあ選んだって言ったらしょうがないなっていうところはあったかな。
なんか、上のお子さんと下のお子さんがいて、それぞれ公立私立とかでいうと、どんな形だったんですか？
中学は2人とも公立、もう近所の歩いて行けるところ行って、で、娘は、第一希望は都立の高校だったんだけど、落ちて私立の滑り止めに行って、 て、で、大学も私立だね。まあ当たり前かもしれないけど。で、息子も、やっぱり高校は都立第一志望だったんだけど、落ちて、滑り止めの私立に行って、みたいな。だから、結構私立ですね、うちは。
そのなんか落ちるとかってどんな感じになるんですか、その家族って。
ああ、確かに。
それはやっぱりさすがにね、まあ、落ち込むというか、まあ確かに頑張ってる姿を見てたので、なんとかして受かってあげ、受からせてあげたいなっていう気持ちは、もちろんは強かったから、まあ、合格発表は一緒に、当時まだ娘の時は、まあコロナ前だったっていうこともあり、張り出される形がまだあって、で、一緒に見に行って、ないっていうので、みんなでガーンと落ち込んで、みたいな。で、息子の時は、まあコロナ禍っていうのもあって、もうネットで受験番号を入れて、エンターを押すと、ポンと出てくるみたいな。
不合格って出てくるんですか？
そうそうそう。で、
あ、
ポンとした
そ
ら
うな
不
んだ。
合格って出てきて、もう一瞬で、チーンみたいな。
お通夜の雰囲気が。
そう。で、みんなで落ち込むみたいな。
それってなんか模試とかあるじゃないですか。そういうのはどんな感じなんですか、その判定って。
2人ともね、割とこの合格圏にはいた。
そうなんだ。
そう。で、特に下の息子は割と高いレベルというか。で、テスト終わったとかも、まあ2人ともそうだったけど、いけると思うみたいな。
結構できたわっていう。
そうそう
そうなん
そう。そ
だ。
んな感じになったから、余計ちょっとショックはでかかったかな。ただ、俺自身も、その高校、その県立第一志望で落ちて、で、滑り止めの私立行って、まあ、今の人生というか、まあ、ね、幸せ、ある意味幸せな人生を送れてるので、まあ、そういう経験をもとに、まあ、その一つ、挫折っちゃ挫折かもしれないけど、まあ、これは絶対経験になるし、またそれはそれでまた違う道が、できるだろうから、っていう話は、まあ、して、まあ、っていう感じかな。まあ、で、結果的に二人とも、今、落ちた高校とか行って、まあ、それなりにやっぱ楽しく、充実した毎日を送れてたので、まあ、良かったかなと思ってますけどね。
大学受験の時はそういうどうなるんですか？なんか例えば公立で、高校です。お二人ともちょっとなんか、うまく、こうね、記念受験だったら落ちては、まあまあまあ、けど、いけそうだと。で、終わった後もなんか、やったぞぐらいな形で落ちて、まあまあ、へこむじゃないですか。多分。で、まあ、なんとか折り合いをつけて、頑張って。じゃあ次また大学って来た時って、どうだったんですか？
大学はね、娘に関してはというか、今ね、ほとんどが、なんつうの、指定校。
ああ、推薦で行くんで
半
すね。
分ぐらい推薦らしいのよ。
すごい。
そう。で、うちの娘もその指定校で、だからなんか試験受けて、やったー合格みたいな感じではなかったので、まあ、なんだろうね。そんなにやったー感はなかったかな。
推薦決まったわぐらいの。
ああ、そうそう、まあよかったねっていうぐらいな感じ。だ本
なん
当、
か、
さっきも言ったけど、要はもう、大学選択なんてもうほとんどもう関わってないというか、娘が選んできたやつを、あ、そうなんだっていう感じだから、そんなに思い入れもなかったというか、っていう感じですか。
でもなんかその推薦もらう、逆になんか推薦をもらえる高校にはいなかったからあれなんですけど、高校時代のなんか成績とかが大事なんですかね？
そう、まあそうじゃない、その指定校の場合には成績次第でしょう
あ、ち
と。
ょっと待ってくださいね。ちょっと進めてください。
じ
子
ゃあ、
供が帰ってきた。はい、お帰り
勉
な
強はして
さ
るっ
い。
てこと？してたってこと？
ちょっとお仕
勉強
事して
まあ
るね、
まあ、
上で
それ
ね。
なりにはしてたんじゃないかな、テストの前とかも。
なんか、その、進路の時って、まあ、本人の希望があって、まあ、親の希望というかなんかあって、
うん、
でも親にも2つあるじゃないですか。奥さんと自分っていう。その場合は、登場人物が3人だった時って、
はいはい、
なんかどういうふうにこう、話というか、意思決定がされたのかなと思って。
あそこの話でいくと、やっぱり、いろいろあったかな。
うん、
やっぱりこう、なんだろう、それぞれの思いというか、特に、あの、俺と奥さんとの、やっぱり考え方の違いというか、教育に対する。だから、あの、俺なんかはその、まあ、やりたいことなんか、そうそう見つかるもんじゃないんで、あの、とりあえず、その、まあ、例えば大学なんかも、まあ、やりたいことがないから大学行けたもんで、で、そこで何か見つかればいいし、と思ってる派なんだけど、
まあ、
奥さん奥さんで、もう早くからやりたいことを見つけて、そこに向かって、目標を持ってやるべきだというような考え方だったから、まあ、そこでちょっと、まあ、ぶつかる部分も多少はあったけど、まあ、そうね、どうやって俺つけたかっていうのはあまり覚えてないけど、まあ、結果的にはでも、やっぱりその娘がそれを踏まえてどう考えるかっていう話なんで。
うん、
まあ、だから逆に言うと、その、それぞれの考え方をこう、しっかり話すっていうのも大事かもしれないね。
なるほど。
ぶつかってもいいから。
なんかその、妻と、まあ、自分とか、まあ、子供もそうですけど、その考え方の違いっていうのが、まあ、あるじゃないですか、今おっしゃってると、うん、それが出たのがこうその受験の時初めて出たのか、そのもっと前から出てたんですか。
ああ、いや、だからその受験の時かな、多分あの検知を見てたのか、やっぱその進路どうするとかそういったところで、そのうん、あ、俺はこう思うっていうような話に初めてなったような気はするけど。
うん、それ、なるほど。その前に出なかったっていうのは理由が何かあるんですか？完全に一致してたのか、そういう場面がなかったのか。
まあ、いや、だからまあ、ある意味その別にその教育に対しての会話というか、コミュニケーションというか、まあ、そんなに熱心ではないので、僕、うちら家族、あの家庭は。だそういう、まあ、局面、進路どうするとか、そんな時ぐらいしかその教育についてはまあ語らない家庭だからっていうのもあるかもしれないね。
じゃあ最終的にはこう、まあ多分お子さんもそれなり年が大きくなってるから、
うん、
まあ両親のそれぞれの意見をこう聞いて、
うん、
まあ最終的にはじゃあ自分で決めてるっていう立て付けになってるってことなんですか。
まあそう。
ああ、なるほど。
うん。
早くからこう任されてるっていう感じなんですかね、だから子供から見たら。
まあそうっすかね、まあ任せてるというか、まあ結局なんだろう、あんまり親がああだこうだ言っても聞かないんじゃない。自分のこと考えてみたら別に中学生ぐらいになってきたらさ、要はだからそれがまあ、 あの反抗期とかっていう一般的な言葉があるかもしれないけど、まあ、反抗期っていう言葉ちょっとなんかいまいちしっくりこなくて、まあそういう、まあ、心理学なかなかわかんないですけど、まあそれ的にはまあ正しい言葉なんでしょうけど、反抗期イコール多分その主体性が出てくる時、
うん
うんうん、だからまあ成長してるっつうことで、親の言いなりにならないぐらい自分のこう考えとかやりたいこととか希望とかが出てきてる、まあいい時期だと思うんですよね。それでだからまあぶつかることもあるんだろうけど、だからまあさっきの話聞くと、まあそんな時にもうね、こうしろああしろなんて言ったってまあもうしょうがないので、ある程度こうしたいっていうのが出てきたら、まあそれをこうまあ応援というか、まあ、もちろんちょっと間違ってそうだったらそれもちろんアドバイスはもちろんするんだけど、基本的にはそれをこう、うん、尊重するというかっていうスタンスでまあずっとやってきたかな。うん、
なんかでも もう小学2年生、1年生ぐらいからもうああしたい、こうしたいがあって、
うん、
なんか毎回反抗期みたいな感じのイメージを僕はなんか持っちゃってるんですけど。
ああ、いいんじゃないですかね、それはそれで。
そういうふうに思ったことはあまりないですか、小学生の段階で。
小学生の段階で、まあ、あんまりもうちょっと前のことだから忘れちゃってるのかもしれないけど、あんまりなかったとは思うんで、まあ、明日以降してて、なんか何か食べたいとか、あれが欲しいとかっていうのは、まあ、もちろんあったと思うけど、何かこう、あんまりなかったかな。ただ、なんか人様に迷惑かけるようなことだったりとか、マナーとか、そういったところはもちろんね、しっかり、正してあげた方がいいと思うけどね。
いや、なんか、うちとかで言うと、うん、まあ、子供のが決定するほど、まあ、成長はしてませんと。
うん、
ただ、親は、なんかこういうふうなのがいいんじゃないか、ああいうふうなのがいいんじゃないかみたいなのがあって、
うん、
でそれが結構違うんですよね。
ああ、その奥さんと。
そう。で、その違いっていうのは、多分自分の育てられ方によって形成された、
うん、
多分これがいいんじゃないかと、
うんうん。
やっぱ両方ともこれがいいと思って話してるんで、
うんうん、
ただそのバックグラウンドは自分の育てられ方ですと。
うん、そうだね、うん。
で、それが、まあ、相入れない、分かってないねっていうのがやっぱり、こう、より出てきて、
うんうん、
で、舞さんの話だと、まあ、最終的に子供が自分の人生なんで、子供が決めるんだけど、
うん、
じゃあ、王さんとうちみたいだと、まだ全然ちっちゃいんで、
うん、
まあ、そうすると、その環境づくりって親がある程度考えますみたいになるときに、
うん、
そのなんか相違したときって、
うん、
なんかアドバイスってありますか？
これはね、難しいけど、ちょっと話がそれるかもしれないけど、やっぱりその子供とっていうか、まあ家族が健全にコミュニケーションが取れるようにするには、やっぱりその夫婦のその平和というか、うん、まあ家庭の仲良いっていうのは多分大前提だと思うんだよね。で、そのやっぱ家族でコミュニケーション取れてないと、それこそ進路の相談とかはもうされないとか、なんかもうアドバイスしても聞く耳持たないとか、なんかそういうことにもつながってくるんで、その家族のコミュニケーションを普段から、まあ、ベタベタする必要はないんだけど、あるポイントポイントでしっかりコミュニケーション取れるようにする必要があるとは思うんだけど、まあ、戻るとそのコミュニケーション取れるようになるにはやっぱりその夫婦の平和っていうのは非常に大事だと思うんですよ。で、その、だから、その、意見がぶつかります。まあ、当然、その、ぶつかり合いっていうのはあっていいと思うんだけど、これ、まあ、正しいかどうか置いといて、まあ、最終的にはやっぱその奥さんの意見を尊重する。これは何でもそうですけど、その教育以外も含めて、まあ、多分みんなそうだと思うんだけど、何か買うとか何でも、まあ、奥さんの考えを尊重することで、まあ、夫婦の平和がまあ保たれ、家族の平和も保たれるっていうところだと思うんですよね。だから、うん、意見は、よっぽどなんか間違ってそうな意見だったら、そこは戦った方がいいと思うけど、これやらしたいとか、と思っても、まあ、まあ、奥さんの言う通りにしてみようかっていうようなところが、あるんじゃないですかね。まあ、ちょっと諦めというか。
いや、なんか王さんごめんなさい。僕そこでもう一個だけアドバイスもらえたらと思うんですけど、その最終的に決めるのはこう妻で、まあ基本的にうちもそうしてると思うんですけど、それにそこまでストレス感じないんですが、うん、僕がストレス感じるシチュエーションっていうのがもうなんかだんだん分かってきていて、うん、こう自分がいいと思ってやったことをその場でいきなり指摘されて、うん。いやこれ間違ってるよみたいに言われた時に、いやこっちはこういうつもりでやってるんだからみたいな、でそれ自体は子供のためを思ってやってるっていうところは共通してるんじゃないのって思って、こう自分の正当性を主張しちゃうんですけど、でもめちゃくちゃ否定されるんですよね。やっぱそうなった時のなんだろうな、こうストレスっていうか、なんかそれがすごいやっぱ大きくて、どうそれをこう整理していけばいいのかなみたいなのがすごい悩んでるんですけど、
ああ、
まあ、多さも深いでアドバイスいただけると嬉しいなと。
もうでもそれってもうしょうがないんじゃない？俺もだから別にそういうストレスがゼロなわけでもないし、まあ、同じように感じることも、まあ、ちょこちょこあるけども、我慢というかそのストレスは感じたまま、この辺にそのこのストレスどう解消しようみたいなふうに思わないんじゃない？もう。で、その他のところで楽しいこと見つけてやる。例えば俺だったら酒飲むとか音楽やる
ああ、
とい
いっすね。
か、まあこういう話を友達とするとかも含めて、もうそれはもう感じたままにした方がいいと思う。もうしょうがないもん、多分。どうやったってそれはもう取り払われないと思う。
なるほど。
諦める。俺はね、王さんがどうしてるかわかんないけど。
うちはなんかまあ、Y さん的に言う諦めるは、うちで言う受け入れるっていう感じだと思うんだけど、まあ、そうですね、半分ぐらいは受け入れるかな。で、残りの半分は、まあ、気になってるポイントについてはちゃんと指摘するって感じではあるんですけど、揉めた時のその、あれで、なんだろうな、その、子供の目線からして、それは本当によいことだったのかっていうのと、なんか親の子供時代を思い出してそれ怒ってないかみたいなのも結構、まあ、たまにやっぱあるんで、例えばうちで言うと、なんかその奥さんは、まあ、3人兄弟の真ん中だったんで、で、上と下が男の兄弟だったから、まあ、ご飯とか、すごい競争になるんで、なんかいつもなんか、これは自分のだ、みたいなことを主張しないといけない、じゃないと、なんかその、ちょっと量が少なくなってしまうとか、あと、まあ、いろんな場面で、まあ、遊びの場面とかでもそうだし、こう、自分は悪くない、みたいなことを主張しないといけない場面が多かったんで、だからなんか、そのせいで、なんかその、子供の目線に立ったわけではないけれど、なんか私の意見が正しい、あなたが間違ってるみたいな風に言ってないかみたいなのはちょっと間引いて聞くようにはしてますよね。なんか奥さん特有のとかも多分僕ももちろんあって、だからその自分の子供時代のなんだろうな、こう影響から来ちゃってる自分のなんかその発言みたいなのだったら、それはその息子には関係ない話だから。だからそこはちゃんとなんか割り引いて考えていこうね、みたいな話はしてたりしてますね。
それは聞き手の方にフィルターをかけて、王さん、例えば奥様がおっしゃったことを王さんが聞くときに自分の入ってくる情報にフィルターをかけて、自分で整理してるってことなんですか？
そうそう、もうそれもやってるし、奥さんにも、その自分でフィルターを持ちなさいよって話と、俺が言ってることにもちゃんとなんかフィルターをかけるなり、お子さん自身が言ってることにもその可能性を考慮しながら話してほしいみたいな話は要求しているって感じかな。
なるほど。
だからよ
あ
く
りが
こと
うございます。
のなんかね、子供がこれしたら腹立つみたいなのも、両親ってか、父と母、まあ、俺と奥さんで全然違ったりするから、その腹立つ要因ってなんでなんだっけなみたいなのが、なんか一部自分の幼少期の体験に影響を受けてるみたいなのがあるから そうそうそう、だからそこ
いや、
は、
多分めちゃくちゃあって、多分そうなんですよ。だから、よく妻に、こう、その呪縛にもう呪われてるぐらいに言われてて、もうその呪いから解放された方がいいよってよ
呪
く言
術
われ
廻
るんで
戦
すけど、そう。ただ、やっぱりそれでこう来ちゃってるんで、どうしてもなんかそこでの自分の感情の動きっていうのがやっぱ出てきちゃうんですよね。
ある程度しょうがないけどね。それ
サクッ
で
と直せ
今
るわけじゃな
ね、
いんでね、やっぱね。
それで今の T さんがあるわけなんだろうし、
そうなんですよ。
それがいい部分もの風に出る時もあれば、ね、ちょっとネガティブな、だ 仕方になっちゃうこともあるかもしれないけども、それはしょうがないよねって、
そこはすごい感じるんですよね。多分お互いに多分そういうのがあるんで、
うん、
うん、まあだからそのフィルターというか、まあリクっていうのは非常に王さんの言うのは確かにそうかもしれないね、
うん、
しょうがないもんね多分、
うん
うん、
まあ、なんかその、
あ、いや、でも、あ、でも、よく夫婦で言ってたんですけど、最終的にやっぱあんまり怒るのは良くないよねっていう話で、イラッとしてても、まあ、それはこうね、下ろしていこうよっていう話はしてますね。だから僕もそうだし、
うん
う
ん、
そうそう。だから、ああ、確かになんか今、冷静さを欠いて腹が立ってしまっていたな、みたいなのは、
うん、
まあ何が原因にせよまああんま良くないんで、
うん、うん、
うん、
まあぐらいのところだけはなんかこう共通してお互い持ってる感じなんで、
うん、
うん、だからなんかな、まあ例えば T さんちだと T さんがあの息子さんにあのこう叱ったりとかしている時にあの奥さんがイラッとしてるだったら、まあ、2人ともがこう、まあ、ちょっと怒りを一旦横に置いてみたいな感じで会話していくみたいな感じの方がいいかなっていう気はするけどね。なんか、リングに上がって鐘が鳴ったら殴り合いが始まっちゃうじゃないですか。これをね、うちもだからもう、ほんと半年前とかまではもうめちゃくちゃ喧嘩してたんですけど、
うん、
ちょっとこの喧嘩に本当に意味はあるんだっけかみたいな、やっぱふとね、
うん、
なんか家族にいいことあんだっけなみたいな、もうお互いにね、うん、私は間違っていない、うん、ま、間違ってるのはあなたよっていうのをバーってね、うん、なぜならその理由は3つあってみたいな話になってバーって言ってるだけだから、うん、これなんか意味あるのかなみたいなのはちょっと2人で話したりとかはして、まあ、確かにねみたいなのはあるから、なんかちょっと引いた目線でなんかあれ何だったんだろうなあの会話はみたいなのは後からちょっと話したりとかしてますね。
うん、まあ めちゃめちゃ大事ですよ。その喧嘩ってほっと意味がないというか、いいことは少ないと思うんで。まあ、さっきも言ったように、まあ、両親がね平和でいることで、多分ね、あの今まだそのお二人ともお子さん、まあ、まだちっちゃめだからあれだけど、どんどんどんどんあの物理的にコミュニケーションがこう取れなくなってくるというか、この子供たちと、
お
それぞれほら中学生になると部活があったり、
あ、なるほど、
自分の行動出てくるじゃないですか、
うん、
だから、うん、まあ、高校になるとバイトとかなんかすると、まあ、ご飯すら一緒に食べる時間がこう少なくなってきたりとか、どんどんどんどん物理的にコミュニケーション取れるあの時間っていうのはなくなってくるんだよね。特にやっぱり大学生なんかなると、まあなおさらで、
うん、
でもまあ2人がな、ね、夫婦が仲いいと、まあ、家族の多分雰囲気がまあまあ良くなるじゃない、和が。でそうなると、あのなかなか物理的にコミュニケーション取れなくなってきても、まあ一定のスパンでなんかこうみんなで集まる、でそこで集まった時のその会話っていうのがまあ弾むというかさ、たまに、だからうちもまあ家族全員でご飯食べるなんて週に1回あるかないかだけど、まあ、その時はまあいろんな話をしてまあ盛り上がる、で盛り上がったりとか、でまあ家族旅行を年に1回頑張っていこうとか、そんなことしてると、まあいろいろこうなんだろうな、まあ隠し事がないわけではもちろんないけど、ちゃんと何かあった時のこう進路の話とか、それこそちゃんとこう報告というか会話をしてくれるので、やっぱりそのね、王さん言ったように、喧嘩してたら多分そういう雰囲気が多分家族で生まれなくなっちゃうと思うんで、めちゃめちゃ大事だと思います。
だからやっぱりあれですか、小学生の時はまだそういう時間が物理的にもあるけど、うん、ガラッと変わるのは中学生というイメージですか。
そうね、ガラッとというよりは徐々にいったと思うんだけど、
うん、
あの例えばほらもう、まあ、部活があるとかそういうのもあるけど、あの一緒に買い物とかも行かなくなるじゃない。 一緒の親と一緒にある、あ、ね、こう、どっか行くっていうのもなかなかこう、嫌だなみたいなのも含めて、で、そういう部活とか塾とかって物理的なのも含めて、まあ、徐々にどんどん減ってってみたいな感じかな。だから意識的にそういうのを作るようにしないといけないなとは思う。ね、特にこう、高校、大学生からかな。ちゃんとその意識的に家族4人の時間を作ろうって思ってる。
なんか子供変わったなっていうのっていくつぐらいから感じたんですか？こいつ変わったなみたいな。
ったなっていう、そうね。でもやっぱり、小学校、高学年ぐらいからなんか、
5年生、6年生。
のような気はするけどね。いい部分も悪い部分も含めて。やっぱ友達とかにも影響されると思うんだけど。なんかちょっと、悪いことっていう悪いことあんましてないけど、なんかあれ？みたいな。こんなことする子だっけ？みたいな、ちょっとやっぱそういう友達が周りにいたりとか、みたいな時はあって、それが大体まあ5、6年生くらいからだったような気はするけど、2人ともちょうど。
そこってでもコントロールできないですよね。
だからまあ、それこそなんかこう迷惑とかかけるようなことだったら、やっぱりそこはかなりしっかり介入していかなきゃいけないけど、まあある程度ちょっとしょうがないなっていう。で、ちょっと話それるかもかね、そういうなんか悪い、あまりこう親が好ましくない友達関係って、まあその小学校とか中学生とかあるけど、結構時間の問題というか、結構暮らせないとか、それこそ中学と高校変わると、またそれが解消されて、またね、こう違う輪ができたりとかするから、それがずっとね、なんか続くようだったら、まあ、ちょっとどうだろうとか思っちゃうかもしれないけど、まあ、とにかく小学校のなんかそういう、好ましくない輪は多分すぐ解消されるんで、もしそういうことに遭遇したら、まあ、時間の問題だと思って割り切れば大丈夫なような気はするけ
なるほ
なるほどね。なるほど。メディアとの関わりみたいなのって、なんか、まだ子供が小さいと、少しなんか、結構大きく評価してたりする自分がいるんですけど、それってどうなんですか？
大きく評価っていうのは、
結構影響が大きいんじゃないかなって思っちゃうっていう。テレビ
テ
と
レビと
か、
か？
YouTube とか、ゲームとか。
それを見て自分を大きく評価するとい
やじゃなくて、その子供に与える影響として見たと
こと？
きに、一つはその友達の関係、ただ今友達は物理的にリセットされるタイミングがあるから、そこまで過大に
そういう
評価
こ
しなくていいよって。はい。
と。メディアに関してもどうだろうね。あんまりそこは考えてないけど、もうそれこそこうコントロールしようがないというか、まあ、特に今、昔とまあテレビしかなかったから、そのテレビもまあ一緒に見れるし、だけど今ね、もう小学校でも今もう iPhone とか持つでしょ？で、そこでいろんな動画とかを自分で見たりとかするから、もう何を見てるってどういう考え持ってるかとかっていうのが多分ちょっともうわからないよね、多分ね。そこは多分難しいとこだと思う。まあ正直その娘の時にはまだそこまでの、今のほどのこう環境ではなかったから、そういうのにあんまり直面はしなかったけれど。確かに、でもそこはちょっと難しい問題で、そこに対してちょっとあんまりなアドバイスできないかなって感じか
でも、
な。
息子さ
もっ
ん、
と難しくなるけどね、多分そういうのとの関
そう
わり方っていうのは。
ですね。でも、息子さんとかだと、もう小学校高学年ぐらいから結構みんな、周りも持ってた時期じゃないですか、多分。
ああ、そうだね。で、うちも中学時代からやっぱり持ち始めたもんな。
で、そこでめちゃくちゃお前、スマホばっかやっとるやんけ、みたいなことになるじゃないですか。
それはね、もうなる、
な
絶対
り
な
ま
る。
す
な
よ
る
ね。
しょうがない。今もまあ、なるし、ただ、それもね、 それはまあうちの娘の時はあんま覚えてないけど、今息子は自分でなんとか律しようとしてる
っていう。すごい、マジっすか。
具体的にどういうことですかそれ。
まあ、もうだからなんか勉強しなきゃいけない時はもうスマホを別の部屋に置いたりとかして。
あ、すごい、自立的ですね。なんか
そうね、やっぱりもうそこもね、自立でしかないから、いかに、まあ一応物理的にほらあるじゃない、使えなくするみたいな、
アペアレントコントロールみたいなやつ、
そうそうそう、とか、まあ、やったりもしてたけど、結局はまあ自分でこんだけやってたらやべえなとか、うん、ちょっとやりすぎだなとか、勉強しなきゃなとかって思わない限りはもうどうしようもないと思うんだよね、多分ね。
やっぱ本人の意思ですね、
はい、いや結果的には、ただまあある程度やっぱ親もそこは制御するようにやりすぎだよとかっていうのは、それはそれでまあやんなきゃいけないことだろうし、なんか設定でやらせないようにするのもまあ必要なことだろうし、まあでも最終的にはやっぱ個人の意思でコントロールしない限りはどうしてもならないと。
なんかその個人の意思でコントロール、まあ、そもそも難しいじゃないですか、まあ、大人でもハマっちゃうし、もう時間奪うのの名人がスマホだと思うんで、でも中学生ぐらいだと、まあ、テストがあるとか進路があるとか、多分自分を律する力を持ってればなんとか距離を取れるかもしれないけど、なんか小学生だと、まあ、そもそもその判断する子供自体が自分でコントロールできるものがないから、なんかより難しいのかなって思っちゃうんですけど、どう思います。
難しいんじゃない。だからまあそれこそそういうあの設定というか、その使えなくする設定ってすげえ大事になってくるかもしれないね。でも今ちょっとふと思い出したけど、まあ俺の時やっぱりそのテレビはあんまなかったけど、ファミコンとかさ、もう1日1時間までよみたいな、
ありましたね、
ことをやって、でまあその時はもちろんそういうなんかやれなくなる設定とかなかったけど、まあなんとかまあ守ってきたっていうのもそうね。ただね、親がいない時はなんかこうこっそりやってで、やべえ帰ってきたみたいな感じで嬉しそうにしまってだからどの時代もね、多分そうなんだと思うんだよね。だからもうある程度、まあ、あのしっかり親がそういう、まあ、設定っていうのも含めてこう言い続けて、で隠れて見てたりとかするのはまあそれもしょうがないよねっていう、多分みんなもそうだったからっていうところじゃないかと。
なんかこの今上の子も就活で、まあ下のお子さんも高校生ってなった時に、まあ、小学生ってすごい昔だったと思うんですけど、なんか我々、まあ、王さんはこれから小学校になるんだろうし、私も絶賛小学生って感じなんですけど、自分の振り返っていただいて、なんかこうしとくといいよとか、こういう時間を増やした方がいいよとか、今度やめといた方がいいんじゃないとかってあります。
ちょっと、答えになってるか分かんないけど、まあ深くあんまり悩むなって感じかな。あの何が起こるかはちょっと正直ね、多分ね分からないというか、多分いろんなことが起こるんだと思うんですよ。小学校、中学、高校になるとあんまりそんなにないけど、やっぱその小中とかその悪いやつが いるじゃない、大体ちょっと、あの面倒くさいクラスのやつが、小学校とか中学校でそれにこう巻き込まれたりすることもあったりとか、でそういうさっきも言ったちょっとあんまり好ましくない友達関係がなんか輪ができたりとか、まあ、予期しないことは多分いろいろ多分あるんだと思うんですよ、小中って。なので、でもうその時その時でもう場当たり的に対応するしかないかなと思うんで、あんまりその先々のことでこう悩むなというか、今からあんまりそんなに綿密に計画立てる必要はないかな、もう都度都度悩んでくださいって。
それ計画立てても意味がないよってことなんですか。
そう、まあ、意味がないことはないんだろうけど、結構その通りに行くこと、まあ、行けばいいかもしれないけど、行かない可能性も結構高いから、あんまり、で、まあ、やっぱりその高学年ぐらいになってくると、ある程度の、まあ、主体性みたいなのが出てくると思うんで、 まあそこの辺はまあ多分お二人とかそういうタイプだと思うけど、まあそれは大事にした方がいいかなと思うんだけど、ただやっぱり一番大事なのはマナーとか、その社会性みたいなものはしっかり強く伝えてあげた方がいいと思うけどね。
じゃなんか親が変に計画立てたりとか、だんどんた一つのことに気を揉むよりも、なんか社会性とかマナーとかの方を注力した方がいいんじゃないっていう。
そうと、あとはやっぱりその両親の平和、そこが一番大事だと。まあ無理になんか笑顔を作る必要もないと思うけど、まあとにかく2人が仲良くしてるっていうのは多分子供へのこの影響っていうのは結構大きいと思うんで、ここが一番大事なような気がする。
あれ、Y さんの、娘さん、息子さんから、なんか、お父さん、お母さん、こうだったよね、みたいな話とかって、出てきたりするもんなんですか？
こうだったよねっていうの
あ、仲
は、
良かったから相談しやすくてよかったわ、みたいな話とか。
まあ、まだそういう話ではないけど、まあ、ちょっとそのなんか、リップサービスというか、も含めてかもしれないけど、この前、中3の時、息子が卒業した時かな、なんかその親への手紙みたいなので、ちょっと内容、詳しくは忘れちゃったけど、最後に、将来は2人のような家庭を築きたいですみたいなことは言ってくれてたんで、やっぱりそのなんか2人がまあ仲良くして、まあ家族で楽しい時間過ごせてるっていうのは多分実感としてあるんだと思うんですよね。だ結構子供やっぱり見てるというかね。
親同士のなんか関わりとかってなんかありました？小学校の時とか。
まあ父親同士ってのはあまりないけどね、ありますよ、あります、あります。まあママ友みたいなのができて、まあそこにまあ多少なりとも関わって、ね、なんか運動会とかなった時はこう一緒に見るとか、学校の行事行くとなんか一瞬固まるとかね、そういうのはまあありますね。で、いまだにまだ付き合ってる。
あ、そうなんだ。
ちょうど先週も、そのママ友、まあ俺ももう仲いいから、ママとその娘がうちに来て、まあ飲んだりとかみたいなのをしてたり
いいっすね。
もうなんか20年、
そうだ
15
よ
年ぐ
ね。
らいか、15年ぐらいの付き合いみたいな。
小学校ぐらいからってことですよね。
小学校の時のなんか輪がやっぱり一番長いかな。そう、まあ地元の同じ中学だったからっていうのもあるけど、中学の時の親よりは小学校の時の親の方が多分長い。高校になるとね、もうあんまりその親同士のコミュ
行
ニケー
事
ショ
がないで
ンは
す
そ
も
んな
ん
に
ね。
なるけど、小
まあ、
学校
よ
は割
り
とあり
子
ます。
供恋しいになるからか。
まあ、正直あんまりそういうの好きじゃないタイプなんで、あん
あ
まりその親同士のコミュニケーションみたいな、なるべく避けてはきたけど。
そうだね。なんか中学受験とかってどう思います？
いやー、どうなんだろうね。
やって
まあ、
る子たちも見てるわけじゃないですか。そういうの見てて。
まあ本当これはいろんな考え方だと思うから、もちろん否定もしないし、どっちがいい悪いもないと思うけど、まあ俺なんかでいくとね、その要は5年生ぐらいからいろいろそれに向けた対策しなきゃいけないわけでしょ。まあ塾行ってさ、まあそれもそれでいい経験なのかもしれないけど、またそのまた別の経験もあるんじゃないかなと思って。だから、まあ、本当子供が受験したいとか、私立行きたいとかっていうんであれば、それがいいと思うけど、まあ、親がその選択肢を与えてあげるのは必要だと思うけど、 親の、意思で決めない方がいいと。自立に来なさいっていうか、そういうのはどうなんだろうねとは思うけどね。
塾とか行ってたんですか、小学校の時。
塾はね、行ってたかなっていうぐらい、あんまり、本格的には中学からだと思う。
あ、でも中学では行ってたの。
娘はね、やっぱ受験のタイミングぐらいから、中2の後半ぐらいから確か行ったかな。息子は多分中1ぐらいからは、中1、ちょうど中、小6かな、小、まあ中1、まあそのタイミングから中学も行き始めたみたい
ちょっとでも早くなってるんですね、息子さんの。
な。やっぱほら、結構みんな行ってるじゃない。
あ、
だか
そう、
ら、
友達
みん
も。
な行ってるから、友達行ってるから行きたいっていうふうになってくるって感じだね。
なるほどね。それって、なんか経済的にはどうなんですか？そう、想定して準備してたもんなんですか？
まあ、想定して準備できるものでもなかったりとかするので、あんまり娘の時はあんまりそんなに準備しなかったけど、まあ、ある程度、娘が、だから高校行く、大学前かな。まあ、ある程度のタイミングで、今後どれだけのお金が必要で、っていうのは、シミュレーションは、そういう塾とかも含めて、一応した。してるというか、たまに見直すけど、で、まあ、それに備えてるっていうのはあるけどね。でも、なんだろうね、無理はもちろんできない部分もあるから、できないけど、あんまり無理はしないというか、だからその娘が中学の時に、その夏期講習だったかな、なんか十何万かかるみたいになって、そもそも毎月結構なお金をかけて塾行って、さらに十何万でみたいな感じで、さすがにそれちょっと、まあ、いわゆる費用対効果っていうか どうかなと思って、それはちょっとやめてもらった。行きたいとは言ってたけど、だからあまりその無理はしない方がいいんじゃないかなと思うけど。
大体どれぐらいかかる、なんか一般論的なデータってあると思うんですけど、以前 M さんの話聞いた時に、いや、なんかやっぱ一般論よりかかるなっていうのはやっぱすごい実感としてあって。
まあね。
M さんちもだって、年100ぐらいかかってたみたいな話でしたもんね。
小学6年生ぐらいの時はね。
マックスでそのぐらいっていう。
小学校6年生。
あ、中学受験してたんですよ、M さんの長女が。
そう、M さんは。
なるほど、それは結構大変だね。まあ、だからいろいろ考え方でね、いろいろ変わってくると思うんで、ただまあ、それができるんであればね、全然問題ないと思うけど、それやるために何かを削んなきゃいけないとか、何か大事なものを削んなきゃいけないんだったら、それはどうかなと思うけどね。どこまでしてみたいなのはあるかな。
それはやっぱ奥さんと決めてたんですか？
まあ決めたっていう、お金のシミュレーションは俺がやってるって感じだけど、まあ無理はしないっていうのは、まあお互いの共通認識では、あんまりそこに対して別に会話をしたわけじゃないけど、まあ同じ考え方ではあるだろうなと思う。
一人年間いくらぐらいで見てたんですか？ざっ
年
と。
間いくらっていうか、なんだろう。いろいろかかってくる高校生とかになるとさ、なんだろう、その修学旅行の積立金とか、まあなんか、だから年いくらというよりは、いろんなサイトを調べて、こんだけ高校時代かかるよみたいなのを見てやったかな。だから、ちょっと年いくらみたいなのはちょっとわかんないけど、
クロスでどんぐらいを見てたんですか、そ
グ
の。
ロースでね、だから高校生から大学まで行くのに、多分いくらだろ まあ、500万ぐらい見てるの
いや、3年で500ぐらい。
かな。3年っていうか、こう、まあ、ちょっとその奨学金とかも、想定して、の上だけと、高校、大学でなんかこう、払わなきゃいけない費用は500万ぐらいで確かイメージしたと。
で、7年で500っていうことですか。
7年で500。で、プラス、だから奨学金を毎月入れる前提で。だから実際にかかるお金はまあプラス多分もっとすると思
そうですよね。
うけどね。
修学旅行っていくらぐらいかかってるんですか。
結構かかるね、多分。何十万とかじゃないかな。大体私立だと海外行くから。
ああ、なるほど。
おお。
ハワイ
何
やらグア
万。
ムやら。
行くんだ。行かせたんですか。
いや、だってそれはもうさすがに
まあ、それは
自
そうで
分
す
だ
よ
け行か
ね。
ないみたいなことちょっと
自分だけ行ったからね。娘はイギリス行って、息子は
イギリ
も
ス。
う、
あ、高いっすね、そ
かった
れ。
と思う。
2000万ちょ、いや、
四
聞か
五
な
十
くち
か
ゃ、
かっちゃうな、それ。
四五十コースじゃん、それ。
そうね。だから多分、まあ、それ毎月積み立ててみたいな。
そう、1年生ぐらいから積み立てていくんですか。
あ、確かにそうそうそう。
あ、そうなん
や
だ。
ってんだ、多分ね。で、息子は台湾だから、
優しいね、まだね。
優しい。
でもまあ20万ぐらいだったかな、多分。
そうだね。選べないしね、場所は。
そうなのよ。
そうか。そういうのもあるもんね。なんか、入学するときって大体いくらぐらいかかるんですかね。こう制服買ったりとかするじゃないですか。
それ高校？
中学とか高校
中
とか。
学とか、まあ、どうなんだろう。わかんない。だってさ、そんなにさ、お金のことって大体、お支払いとかするの奥さんじゃない？
私なんですけど、お支払い全部。
そうかそうか。そ
ひい
こは
さ
ま
ん、
たほら、い
ひい
ろいろ
け
ほ
は。
ら、また別の話というかさ、お財布の使い方のさ、
そうですね。
うちはほら、お小遣い制だし。
お小遣い制なんだ。あ、
そうそう
お小遣いで言うと、子供にお小遣いっていつから始めていくぐらい、これめちゃくちゃ気になる。
確か、多分中1ぐらいからじゃないかな。多分。で、中1とかだと多分1000円とか。3000円
2000
か。1000円、3000円ぐらいかな。今、高校生になって今5000円ぐらい渡してるけど、確か。
円。あ、そうなんだ。月5000円。
で、まあ、なんか服買うとか、そういうまたね、臨時で、なんかちょっとどっかや友達と遊びに行かなきゃいけないみたいなのは
別
出し
で。
てはあげてるけど。
王さん、お金の部分ってお小遣いとか考えたりします？
いや、全く考えてないけど、まあ、なんか必要に応じて渡そうかなとは思ってるけど。
小学校の時は、まあ、必要に応じて忘れていいかもしれないけどね。
う
ただまあ、そのお金の使い方のこう学ばせるっていう意味でいくと、まあ、早い時からもうお小遣いあげて、もうお前はこの枠の、この額で今月やりくりをせよっていうのは、やらせるのも一つ、まあ、そういうお金の使い方のこう教育になるかもしれないよね。
確かに。
うちはそこまではやってはいなかったけど。
それって、なんかもらってる家も多分あるじゃないですか。もらってた家っていうか友達とかね。そういう人たちがどうなったかみたいなのってどんな感じになってくるんですか、それ。あの子すんごいもらってんだよみたいな小学校の時とか言ってたと思うんですけど、お子さんは。
なんだろう
どうだ
ね。
ろうね。
まあ、でもやっぱりたくさんもらってるやつはろくでもないやつになってんじゃないの、たまにあるじゃん、芸能人の息子がさ、月
ああ、
何
確
十万もらって、で、結果なんかその薬手出してるとかさ、
かに。
なんかどうしようもない生活送ってるみたいな、よく聞くからさ、やっぱり与えすぎるのはよくないんじゃない。
やっぱバブル、必要以上に使ってしまう、こうバブル状態になるんじゃないですか、やっぱりね。
やっぱ感覚が、お金の感覚がもうおかしくなってくると思うよ、
だからうちもなんか私自身で言うともう高校生の時に1日100円もらってたぐらいなんですよ。それまではもう全くゼロだったんですよね。で、まあ今うちでどうかっていうと、もうなんかそろそろお小遣いでもいいじゃないかみたいな。
早い。
でただ、定額じゃなくて何かやるごとにポイントみたいにして、とか、あとはなんかメルカリとか使っの担当にしてみるとか、なんかそういうのもみたいな話があって、私はまあそこって感じなんですけど、ただ実際なんかこう妻の両親からお年玉とかをもらうってなんか2000円ぐらい持ってる感覚になってるんですよね、子供が。その総額をもう理解してるんで、そうするとお店とか行って、あ、僕2000円持ってるよねみたいな、これなら買えるとか、こんなの安いよねとか言うんですよ。で、私自身は結構それ聞くとイラッとして、お前のお金じゃねえだろうとか、あとそういうこと言うと、お金持ってるって言うと怖い人に取られちゃう感じするかもしれないから言わない方がいいよみたいな。でもそうするとなんか、でも本当は持ってないよねとかって言うんですよ。
か
ちっ
わ
ち
いい。
ゃい声でなんか、これ高いね、でも本当は持ってるよね。するんで、いやなんかこう持ってるっていう感覚になんかもうなってて、この間なんか丸々くんは4万円落としてもらってるんだってみたいなこととかを言ってるんで、特に今ってカードとかで買っちゃうから、まああんまりそういうお金の感覚とかもないのかなとか、なんかそうお金を稼ぐっていうことがどういうことなのかみたいなのをどう伝えていけばいいのかなみたいなのはちょっと考えてるし、
今だ、え、何年生だっけ？
小学2年生にこの4月からなったって。
2年生。まあ、もうそれも本当、それぞれのね、方針で決めてやればいいと思うけどね。まあ、なんとなく、まだ2年生だったら、ね、ちょっと早いというか、俺だったらまあ3年生ぐらい、せめてまあ小3ぐらいからポイント制とかにして、要はその自分でお金をこう自由に使いたいから、そうポイントでお小遣いもらいたいってことでしょ。まああんまりなんかそのまだ自分で自由に使えるようにはしない方がいいんじゃないかななんてふうには思うけどね。だからまあその T さんの感じでいいような気はするけど。でも
なんか
来年
こう、
ぐらいからちょっとそういう、ただ、さっき言ったように、そのお金の使い方の教育というか、まあ、した方がいいと思うんで、そういうまあポイント制だったり、まあ、小遣いで、この中でやれっていうのもいいだろうし、来年ぐらいからそうちょっと渡してもいいんじゃないの。
だから経済を学んでほしいなっていう意図でちょっとやはり妻を導入したいみたいなんですよね。その意図自体はいいと思うんですけど。
2年生でまだ経済やってもなかなかね、そんなの何のこっちゃって感じだと思うけどね。
だからやっぱり一人っ子なんでついついこういろいろこうなんか先回りしちゃおうとするというか、そういうのはやっぱりありますよね。
だからこうさっきの話にもちょっとつながるけど、まあなんかこう親の思惑でちょっとその中長期的なこうストーリーというかを考えすぎちゃうと、その通りにいかないことの方が結構多い可能性があるって、で、その時また悩んじゃうから、あんまりそんな長い視点でこう考えなくていいと思うけどね。今のうちにその経済学ばせてとか、今からなんか考えみたいなのはあまりどうかなと思うけど。ただ、奥さんがそれを強く思ってんだったら、それは、
や
そう
っ
し
て
た
み
方
て。
がいいかもしれない。夫婦の平和を考えてね。
結局はね、やっぱ平和
平和
ファー
で
スト
す
だ
もん
から。
ね。
両親の平和っていうのはやっぱり結構キーワードですね。
と、まあ、俺の感覚でいくとね。
でもまあ平和じゃないとこう家族が楽しくなくなっちゃうっていうのはありますよね。
本当にそうだと思う。
楽しくないと家にいたくないってなっちゃうからな。
で、まあ、どっちかってやっぱそういう環境ってネガティブなことが起こりがちだと思うんで、極端に言うとね、犯罪にもつながるだろうし。だからそれこそやっぱ、トー横キッズなんていう人たちってさ、多分家族がうまくいってないんだと思うんだよ、
そうっす
お
ね。
そらく。あんな家
そ
庭がうま
う。
くいってたら、あんなとこ行く必要ないわけだ
うちとか本当ちょっと ADHD 的な感じがあるんで、だからこうよりなんか気になる、気にしちゃう。ちょっとやっぱり授業参観とか行っても本当全然周りのこと違うんで。学校の先生からも毎回呼び出し食らって、この間はもう卒業式に参加しないでもらってもいいですかぐらいに言われて、小学1年生なのに。なんかいろいろとこう考えちゃったりはするんですけど。
まあね、そこの問題はまた難しいところだよね。
集中力は T さんの息子さんあるじゃないですか。
おそらく。
関心のあることについては。だからなんか関心の枠組みをいろいろ広げてあげるのは取り組んでみても良さそうですね。さっきのメルカリの話しかり。まあ早い、一般的に見たら来た早いんだけど、もしハマるんだったらやればっていう。今は
確かにね。
サッカーが多分一個すごいハマってることの一つだと思うんだけど、いくつかあるとね、多分いいんだろうなと思うから。
そうですね。だから、完全に親との時間って平日の、もう、なんだろうな、7時ぐらいから9時の2時間と、あと土日、ほとんどやっぱ学校と学童の時間が多いくなっちゃう中で、学校ってやっぱそういう部分ってアジャストはしてくれないんで、そこもなんかすごい悩みというか、学校ある一つの中に子供をアジャストさせようとしてくるっていう、まあ基本そういう場所じゃないですか。で、自分自身はそれに疑問を持ってなかったんですよね。決められたことをやるもんだと思って学校行ってたんで。でも自分の子供はやっぱそうじゃないんですよ。なんでこんなことが決まってんの？やりたくねえ、やんねえ、みたいになっちゃって。な 先生たちもちょっと多分そこは混乱してて、どうしたらいいんだろう、この子、みたいな感じはやっぱり結構あるんですよ。
あんまり下手なこと言えないけど、まあでも最終なんとかなるんだよね。やっぱりまあ、うちの子供のこうクラスの中でもやっぱりそういう自由に行動しちゃうこととか、まあいて、もうそれこそその息子の1年生の時に入学式行って、まあなんかもう歩き回っちゃったりとか、ああ、こういう子いるよなとか思って。って言って、まあ多分それぞれ家も先生も大変だったと思うけど、でもまあ5年生6年生でまたこの子と同じクラスになって、でもまあちょっとなんかこう仲良くなったりとかしてたし、で昔ほどそんなに動き回ってなかったし、その子も。だからまあ成長とともにそういう、まあ、友達もできるだろうし、周りの受け止め方も変わってくるだろうし。まあ、つどつど多分大変なことは起きるんだと思うけど、まあ、結果多分なんとかなるというか、あれ、王さん言ったように多分得意な分野っていうのは絶対あるから、そこで多分伸びるだろうし、そこで一目置かれるだろうし、で、それで自分もそこでなんかこう認められてる感もあるだろうし、だからまあつどつど大変なんだろうけど、まあ大丈夫と思って。つどつど大変なことを乗り越えていけばいいんじゃないかなと思って
なるほど。でもその時もベースは両親の平和と。
まあそうね、そこはそうだと思う。だから多分でもそれをがきっかけで、まあぶつかることも絶対出てくると思うけど、まあそこはまあなんとか、あまり長い時間ぶつかり合うことなく、乗り越えてほしいなと思うけどね。
ありがとうございます。
ねえ。
面白かった。
でもなんか、うん、なんか僕でも最後になんか聞きたいんですけど、なんか小学校中学校高校大学ってこうあって、なんかこう一言で表すのって難しいと思うんだけど、それぞれどんな感じなのかなと思って。
それぞれ。
そうですね。小学校はこんな感じで、中学は。
いやだからちょっと思いつきレベルだけど、小学校はだからまあもう親もいろいろね手探りだし、特に一人目とかだと、あ、ね、こういう行事もあったあるのかとか、あ、そういえば俺の時もあったなとか、まあなんかいろんなことが起こるかな、小学校の時って。戸惑ったりとかすることも多いし、さっきもなんか言ってそのなんかこう友達関係、なんか変な友達がこうそばに来ちゃったりとか、あの先生と内緒があまり良くないとか、なんか多分ねいろんなことが多分起きるから、もう都度都度もう場当たり的な対応をしてた時代なような気がする。で中学になるとやっぱりそういう関係ちょっと落ち着いてくるというか、それこそちょっと将来みたいなところの視点が入ってくるから、あのもうちょっとまあ物理的な、なんだろうね、こうまあそれこそやっぱり一般的なそういう反抗期みたいな、思春期みたいなタイミングだから、まあ子供たちの彼女彼らのこう思惑がいろいろ出てくるところなので、うん、そこに対して多分意見をこう交わすようになるタイミングがやっぱその中学時代、
うん、
で高校時代とかになるともう完全にもう自分のワールドができてきてるんで、まあ何回か言ってるそのなんかこう人のこう道を踏み外しそうなことがもしあればそこはちゃんと正してあげるべきだけど、まあもう基本放置に近い状態。ただまあちゃんと他のなんていうの、普段のコミュニケーションはちゃんと取れるようにはしておくけど、何かこうしろああしろみたいなのはもうほとんど言わなくなる時期かな、
うん、
でもう大学になるともうそんなのはもう一人のもう大人としてというか、
うん、
そうだから一番あの考えがあったのは去年、あ、まあ、娘が二十歳になったタイミングでこう差し飲み二人で飲みに行って、
あ、いいっすね。
そうで、まあ、まあもちろん近況とか聞きながら、まあ、悩み相談まではいかないけど本当に飲み友達ぐらいのそんなレベルの会話をするようになれる、だもう一人のこう大人としてのこう時代、まあ、もちろんまだまだあのいやらかしちゃうこともあるから親としての役目はまだまだあるけれども、うん、まあそういう時代だから、まあなんだろうね、徐々にこう子供が主体性をというか一人の大人にこうどんどん一つ登っていくかなっていうところですかね。うん、まあだからあの結論言うと本当にもうあまり深く考えず分かり的に乗り越えていけばなんとかなるっていう、ね、っていうことで、もう何回も言ってるけど一番大事なのが夫婦の平和、はい、そこがあれば、ね、何でも乗り越えられると
キーワードですね。
はい、
ありがとうございました。
僕もちょっと最後に、あの Y さんのあの、はい、娘さん息子さんの中学時代にそのさっきの話で言うとなんかこう、まあ、いわゆる反抗期っていう時期はあるはあるけど、それはなんかこうね子供たちの主体性が現れてきたんだなという話があったんですけど、うん、最終的にはなんかその意見を交換して、うん、なんか同じ方向向く感じにはなっていくんですか。
同じ方向というか、ちょっと極端に言うと同じ方向にこっちが向くって感じ。
あ、なるほど。
だからなんかその娘がこっち、俺がこっちで話し合って、 なんかこう、じゃあこうしようとか、それこそ俺の考えてる方にこう誘導するとかっていうよりは、まあコミュニケーションして、まあこっちが、俺が納得してこう一緒に行くみたい
ああ、なるほど。
な。多分そのスタンスじゃないと、多分
揉めます
バ
よ
トル
ね。
というか、揉める、絶対揉める。だってこっちには絶対行きたくないし、あっちも、じゃあ折衷案出すっていうのもおかしな話だから。いかにこう、ここに行けるようにまでに、だからなんかその、なぜここに行きたいかっていうのをこう、まあ、納得できるような材料を吸い上げるの必要はあるかもしれないけどね。まあ、うちの場合なんで、それはもう人それぞれで、多分いろいろ変わってくると思うけどね。
いやー、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。いや、そういうふうに、だんだん怒ってくるんだなーって、なんかちょっとイメージつい
い
た
や、
な。
そう。
そうだね。
なんかいろんなことは受けるけど、まあ楽しいですよ。本当に、まあ4人で飯食ったら食うと、本当もう、まだ息子は飲めないけど、本当にもう飲み会みたいな、宴会みたいな感じで、なるから、やっとね、2人でも、夫婦2人だけで出かけることも、もう全然もう余裕だし。この間なんか、子供、娘と息子で2人で、大阪までジャニーズのライブ2人で泊まりで見に行ったりとか。まあ成長したなぁとは思ったけどね。
本
感
当っ
慨
す
深か
か。
ったけど。
感慨深
で、ただね、ちょっとね、徐々に寂しくもなってくるわけですよ。子供
あ
の行事に行かなくなったりとか、
あ。
したりとかするから。だから今のうちに、あとだってもう、何年、だって T さんだってさ、今、だから何歳？
何だそれ。
7 歳でしょ？20歳までたかが13年ですよ。
そうですね。
だから、割と貴重な経験というか、噛み締めながら、大変だと思うけど、いい時間を過ごせてると思えばいいんじゃないかなと思いますけど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、めちゃくちゃ良かったですね。じゃあ、
すいません。
いえ
適当ですいま
いえ。いや。
せん。
じゃあ、ポッドキャストの収録はこの辺で一旦お開きにしようと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。